皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は月末になりますので、毎週のマタイ福音書からの公開説教を離れて、第2ペテロからメッセージをさせていただきます。今日2回目になります。今日とても大事な内容になります。今日の聖書箇所の詳しい、解説に入る前に一つ大きなテーマを話したいんですが、それはですね、キリスト教の語る、救いとは何かという話なんですね。いきなり何かこう大乗談のですね話、救いとは何かというと大きな話になってしまうんですが、なるべく分かりやすくですね、お話したいと思います。キリスト教というのは、一般的にもこう救いに関する宗教だというのはですね、多くの方がそういうふうに、考えていらっしゃると思うんですが、じゃあ救いって一体 何でしょうねということがあるんですね。救いということがあるんですが、何からどう救われるのかという話があるんですね。で、一番こう一般的に言われるのはですね、私たちが死んだ後にイエス様を信じている人は天国に行けるんだ、これがキリスト教の救いなんだというふうにですね、多くの方は考えると思うんですね。これが一番一般的な救いの理解ではないかと思うんですが、しかしです、正確に言うとですね、正確に言うとそれは正しくないっていうことをですね、ちょっと驚かれるかもしれませんが、キリスト教をね、がっつり学んだ方は、それは実は正しくないんだということをですね、実は言うんですね。なぜならば、イエスが語った救いっていうのは何かというと、私たちがですね、死んだ後に天国に行くことではなくて、むしろ私たちのこの住んでいるこの世界に天国が来るってことなんですね。これ分かりますかね。私たちが死んだら天国に行くんじゃなくて、逆に私たちのところに天国が来るってことなんですね。で、毎週主の祈りをね、祈っていると思うんですが、主の祈り何と祈っているか思い出してほしいんですね。で、御国を来たらせたまえですよね。御国を来たらせたまえ、御国を来てくださいですよね。来てください。私たちが天国に行けますようにではなくて、天国が来てくださいと祈ってるんですよね。どこに来るかってここに来るわけですね。ですから主の祈りは、私たちが天国に行けますようにではなくて、御国を来てくださいっていうことなんですね。これ大事なポイントですから、キリスト教の言う救いというのは、私たちが死んで天国に行くことではなくて、むしろ天国がこの地上に来ますようにってことなんですね。御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈ってますが、これも同じことでありまして、天国では今神様の御心が行われているように、この私たちが住んでいる地上でも神様の御心が行われますようにと祈ってるんですね。天国がこの私たちの住んでいる世界に来て、で、この世界がにおいて神様の御心がなされますように、これが御国が来る、天国が来るってことなんですね。ですからキリスト教の言う救いというのは、私たち死んだ後に天国に行くというよりも、むしろこの世界に神様の御国、天国が来ますようにってことなんですね。これが実はキリスト教の言う救いなんですね。ですからキリスト教の信仰の核心というのは、私たちが死んだ後、死後の魂がどうなるかということではなくて、むしろ私たちのこの生きているこの世界が変わる、この世界に神様のご支配が実現するということが、信仰の核心なんですね。もちろん私たち一人一人が救われるっていうのはとても大事なことですので、私たちの関心がそこに集中するのは自然なことですよね。自分がどうなのかということがまずあるわけで、私がどうなんでしょうということがあるんですが、しかしですね、最初のクリスチャンの方々はもっとこう広い視野で、この世界全体が救われる、 贖われることを願っていたということですね。まあ、こういうと疑問の声が上がると思うんですね。まあ、それはわかる、それはそうかもしれないと。まあ、しかしそんなことがいつ実現するんですかということですね。イエス様が来られても2000年も経っているじゃないかと、まあ、それだけどこの世界は何も変わってないじゃないかと、神の支配が実現していないじゃないかと、まあ、相変わらずこの世界に多くの苦しみがあるし、不正もあるし、悪もはびこってるし、まあ、戦争も続いているじゃないかということですね。ですから、まあ、当然の疑問ですね。ですから御国が来ますように、天国がこの世界に来ますようにと言ってもですね、それいつ来るんですかという、まあ、疑問があるわけですね。まあ、ですから、まあ、こういうことがずっと2000年も続いたわけですから、まあ、だんだんとですね、キリスト教の信仰のこう関心がですね、この私たちの生きている世界が変わることよりも、むしろ私たちの死んだ後の魂がどうなるのかという方に関心が移っていったら、まあ、自然なことですよね。なかなか神の支配、神の国が来ないという厳しい現実の前にして、まあ、だんだんともうこの世界がどうこうよりも、じゃあ私はどうなのかと、私がみんな死ぬわけですから、死んだ後どうなるかというふうに関心が変化していったわけですね。まあ、しかし、繰り返しますが、キリスト教の一番最初の世代ですね、第一世代、2000年前の人たちはもうすぐにも神の国が来ると信じていたわけですね。これ大事なポイントですね。キリスト教を聖書を読んで分かるのは、2000年前のイエス様のお弟子さんたちはですね、もうすぐに神の国が来る、もっとはっきり言うと、まあ、十字架かけられて天にの復活をして天に昇ったイエス様がすぐに帰ってくるんだと、帰ってきてこの世に終わりをもたらすんだと信じたんですね。それが2000年前です。紀元1世紀ですね。2000年前の人たちはもうイエス様が天から帰ってきてすぐに世が終わるんだと思っていたわけですね。まあ、これは新約聖書を読んでれば分かるんですけど、まあ、しかし歴史を振り返れば分かりますように、そうはならなかったわけですね。2000年前に世界は終わらなかったわけです。ですから、まあ、最初はですね、ああもうすぐだと思っていたんですけど、なかなか実現しない、いやいやもう本当にすぐなんだと言われてもですね、やっぱりそうじゃないと、まあ、こういうのを繰り返しているうちに、でだんだんそう語っている、まあ、人たちがだんだん死んでいってしまったと。そうなるとですね、どうなるかというとね、まあ、世の終わりが近いと言われると緊張感が高まって気が引き締まるんですが、まあ、それがどうにも実現しない、起きないとなると、まあ、動揺があると、あれって感じですね。動揺があるし、あるいは気が緩んでくると、ああそんなのないんじゃないかと、でいろんな面で教会のにマイナスの影響が生じるわけですね。で一番深刻なのは、まあ、そんなイエス様が天から帰ってくるなんて、そんなことあるんですかと、そんなおとぎ話みたいなことがあるのかということを公然とですね、言う人が出てきたわけですね。世の終わりなんか来ないんだというですね、そういう考えをだんだん教会の中でも人々が抱くようになっていったわけですね。でこの第二ペテロという手紙はですね、そういう状況に危機感を持った人が書いたと言われています。前回のメッセージのお話 しましたが、まあ、この手紙ペテロとなってますけど、実際はペテロではなくて、ペテロの名前を借りて、まあ、ペテロが死んだ後のね、次の世代の人が書いた書簡。じゃ誰が書いたのかって分かんないんですね。誰が書いたか分からない、まあ、ただペテロの名前を用いて、ペテロの遺言のようにね、遺言としてこの手紙書いたってことですね。ですからペテロも世の終わりが近いと言っていたんですが、そのペテロも死んでしまったと。そんなの来ないんじゃないかなっていう人に対して、いやいやということで、ペテロ先生の言ったことを思い出しましょうということで書いてるわけですね。で教会の人々に、まあ、再臨信仰に固く立って、もう一回気を引き締めましょうということ、そういう内容なわけですね。で今日の箇所はまさにそういう内容なんですね。ですから、まあ、イエス様の時代からかなりある程度時間が経った後時の、まあ、手紙だということですね。 まあ、紀元2世紀の、まあ、初頭で頃じゃないかと言われています。ということで、今日の内容を見ていきたいんですが、まずですね、12節から16節の内容ですね。まあ、12から16、これ何が書いてあるかというと、ちょっとこれ分かりづらいんですが、幕屋がどうこうってありますけど、地上の幕屋って何ですかというと、まあ、これは比喩なんですね。地上の幕屋っていうのは体のことです。肉体だから肉体のことを言ってるわけですね。で、このペテロと名乗っているこの、まあ、手紙書いた方はですね、まあ、おそらく使徒パウロの手紙を知っていたんですね。で、パウロもですね、自分の肉体のことを幕屋と呼んでいるんですね。で、この第二ペテロとですね、パウロの手紙で、この幕屋って言葉の、まあ、厳密にはこのギリシャ語で書かれてあって、そのギリシャ語の単語はちょっと違うんですけど、まあ、基本的に同じ語源の言葉なので、まあ、親戚みたいな言葉なんですが、このパウロの手紙を知っていて、まあ、その手紙をですね、の書き方を見習って書いてると思われるんですね。じゃあ、そのどこの手紙かというとですね、まあ、一度この教会の説教でも話したところなんですが、第2コリント書簡にあるんですね。第2コリント書簡の、5章の1節2節なんですけど、皆さんの聖書のですね、350ページですね、350ページの、5章1節2節ですね、そこを読んでみたいんですね。はい、でお願いしますね。350ページの5章1節2節ですね。お願いします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この点から与えられる住まいを期待と望んでいます、というふうにありますね。で、これ何言ってるのかと思うかもしれませんが、まあ、地上の幕屋っていうのは、まあ、パウロの体のことなんですね。だから私の体が壊れる、つまり死んでしまってもですね、神様のくださる建物っていうのもちょっと住まいってなんです。これは何かというと、新しい体、復活の体ですね。ですから今の地上の肉体が滅んでも、復活のね、朽ちない体はもらえるんだというですね、天から与えられる住まいとかね、神のくださる建物というのは復活をする体のことですね。ですからここでね、パウロは自分の肉体のことを、まあ、地上の幕屋と呼んで、これが、まあ、死んでしまってね、亡くなってしまっても新しい体を神様からもらえるんだということを、まあ、書いてるんですね、この手紙ね。で、おそらくこの第2ペテロもね、パウロの手紙のことをちょっと触れてるので、まあ、パウロの手紙のことを知ってるわけですね。ですから、おそらくこの表現を彼も用いていると。で、もう一回第2ペテロに戻りますね。第2ペテロに戻りますが、戻って、さっきのね、1章12節でね、あ、13節か。13節で、私が地上の幕屋にいる間はっていうことは、地上の幕屋、私は肉体にいる間は、生きてる間はってことですね。わかりますね。で、14節で、幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫ってるっていうのは、幕屋が、肉体が、を脱ぎ捨てるっていうのは、要するに死ぬことですね。まあ、死が間近に迫ってんだと言ってるわけですね。ですから、ちょっとこの13節、12節以降何言ってるのかなと思うかもしれませんが、これは、私の地上の幕や肉体が、滅びる時が、まあ、死ぬ日が近づいてるんですよっていうふうな書き方してるんですね。まあ、ですからこの手紙はですね、ペテロの名を借りてですね、このペテロが死の目前なんだという状況ですね。もう私は死が近い、遺言として書いてるんだというふうに書いてるんですね。これはペテロが自分の遺言として書いてるってことなんですね。ただ実際この手紙書いてるのはペテロでもないということを申し上げましたが、なんでこの手紙をね、書いてる人は、その人の名前なんか使うんだと、まあ、自分の名前で書けばいいじゃないかとね、思うかもしれませんが、まあ、なんでそういうふうに、まあ、人様の名前を使ったかといえば、まあ、それはね、この書いた人が自分が、まあ、亡きペテロからこの手紙の内容をね、 託されたと信じていたわけですね。自分がこの内容を託されたんだと。まあ、おそらくこの書いてる人はですね、ペテロのことを個人的に知っていて、ペテロが、まあ、生前何を語っていたか、何を教えていたかよく覚えてるわけですね。で、そのペテロの教えた内容をここで書いてるわけです。で、ペテロの、まあ、なりきるというか、ペテロの精神で、先生が言われたことをですね、先生のように書いてるのがこの手紙なんですね。ですから、まあ、実際この手紙が誰が書いたか分かりませんが、私はペテロと呼ばせていただきますね。この、ペテロの精神で書いてるということですのでね、ということなんですね。ですからこの12節から、16節までは、15節まではですね、まあ、ペテロがもうすぐにねこの世を去る時が近づいてるけれど、私が去った後にですね、私の言ってることを思い出してほしいというふうに書いてるわけですね。まあ、こういうのは多いですね。例えば、まあ、旧約聖書でも、まあ、新明記ってなって、これもモーセの遺言みたいになってますよね。ですから、世を去る前にですね、大事なことを、一番大事なことを伝えたいという、そういう形で書いてるわけですね。何を伝えたいかというと、再三言ってますよね、このイエス様は必ず天から帰ってこられるんだと。で、それについてみんなが本当なのかなと思い出したんですね。そんななかなか来ないじゃないかと、もう紀元1世紀に来ると思っていて、そう語っていたお弟子さんはみんな死んじゃったじゃないかと、本当に来るんですかということでですね、それは来るんだということをですね、まあこの著者はペテロ先生そう言ってたじゃないですかということを言いたいんですけど、まあ、それをペテロの名前で言ってるわけですね。で、イエス様が必ず帰ってこられるということを確信するために2つの根拠を示したいということなんですね。で、2つの根拠で、1つ目はですね、まあ、16節から、18節のところです。これ何かというとですね、まあ、教官福音書でですね、変貌山の出来事ってありますね。この有名なラファエルのね、キリストの変容って絵がありますけど、イエス様が山の上で光り輝く体になったという場面ですね。で、それをペテロたちが見てびっくりしたというところがありますよね。まあ、そこのことをですね、一つ出してるんですね。で、これどこかというとね、ちょっとまた今日たくさん開けて恐縮なんですが、マルコの福音書のですね、9章の2節から7節のところですね、新約聖書の82ページですね、マルコ福音書の9章の2節から7節です。ちょっと途中は注略しますけど、ここですよね、9章2から7ですね、お願いしますと、82ページの9章の2から7ですね、お願いします。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて、まあこれペテロ入ってますよね、高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。ちょっと注略しますと、これ幕屋何なのかありますね。その後で、ですね、7節ですね。その時雲が湧き起こって、その人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、という声がしたってありますね。まあ、この箇所ですね。まあ、これが、この箇所をですね、もう一回また第二ペテロに戻ると、ですね、まあ、この私が、キリストの意向の目撃者なんだというふうに、さっきの、1章16節で言ってますが、これはこのことを言ってるんですね。ペテロはお弟子さん他の2人と一緒にですね、まあ、キリストの、まあ、変容ですね、こう光り輝く姿になったと、まあ、この出来事を見てるわけですね。まあ、この後にイエス様はエルサレムに行って十字架かかるわけですが、その前にこの、栄光のキリストを見てると。で、この輝く姿でイエス様帰ってくるんだよってことを言ったわけですね。私はそのですから、これは一種の前味というかですね、そういった栄光に輝くキリストが天から帰ってこられる、その姿をもう実はですね、ペテロは一回見たことがあるんだってことを言ってるんですね。 ですから、まあ、キリストが帰ってこられることの根拠として、ペテロはこの栄光のキリストをもう一度見たことがあるんだということですね。これ復活する前ですよね。イエス様が復活する前にもすでにこういうことを実は見てるんだということを言ってるんですね。でこれが第一ですね。で二つ目はですね、ペテロがイエス様が再び来られることの第二の証拠として、今度は聖書を挙げるんですね。一つ目は自分が栄光のキリストを見たということなんです。二つ目は、ペテロはですね、19節で確かな予言の御言葉を持っていますって書いてますね。確かな予言の御言葉を持っています。で、予言の御言葉というのは旧約聖書の予言のことですね。というのもですね、この第2ペトロが書かれた当時、まあ、この第2ペトロ自体が聖書になっていくんですけど、まだ新約聖書はですね、書かれている途中なんですね。途上で、どの本が新約聖書の聖典になるかまだ決まってない段階ですね。 まだ流動的で、まだ新約聖書ができする段階だったんで、まあ、この時誰もが認める聖書って旧約聖書なんですね。旧約聖書のことを言ってると。で、その旧約聖書の中の予言に、イエス様が再臨するという予言があるんだよと。だから私が見ただけじゃなくて、もっと古い時代の聖書にもそのことが予言されてるんだということをね、ペテロは言ってるわけですね。確かな予言があるということなんですね。じゃあ旧約聖書のどこにね、イエス・キリストの再臨があるのかっていうのはですね、まあ、結構難しいんですね。その再臨の予言ってどこにあるんだって言われるとですね、まあ、それらしい箇所はあるんですけど、まあ、これがそうだっていうのはなかなか難しいんですが、まあ、いくつかあると思うんですね。で、まあ、今日はその中一つだけね、とても印象的な箇所を一箇所だけ引いてみたいんですが、これなかなかすごい箇所なんですけど、ですね、一箇所だけ見てみたいと思いますね。それはゼカリア書というところなんですね。これ結構後ろの方なんですが、旧約聖書のゼカリア書っていうのがあって、その14章のですね、3節から9節なんですが、これは皆様の聖書の、新約の前のですね、旧約聖書の1560ページですね、1560ページ、1560ページにあります。14章の3から9までですね、3節から9節までですね。ゼカリア書の3節から9節までですね。こう読みしますね、こう読みます。主が出てこられる決戦の日を戦うように、それらの国々と戦われる、まあ、それらって、まあ、このイスラエルを攻めてくる国々を戦うってことなんですね。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアツァルにまで達するので、あなたは、あなた方は、私の山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げよう。私の神主が来られる。すべての生徒たちも共に主と共に来る、まあ、ここですね、すべての生徒たちと共に来る。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている。昼も夜もない。夕暮れ時に光がある。その日にはエルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなるという、まあ、これ非常になんかこうドラマチックなですね、このオリーブ山にね、主が帰ってくるっていうすごい、壮大なイメージのね、予言があるんですが、まあ、この予言をですね、まあ、クリスチャンたちは、あ、この主と言われているのは、まあ、主っていうのはね、アドナイという、まあ、ヘブライ語ですが、まあ、この旧約の時代、主っていうのは神様だと思ったんですが、まあ、これは実はイエス様なんだっていうことを、まあ、クリスチャンは信じたわけですね。ですからこの予言は実はイエス様が帰ってくることの予言なんだと思ったわけですね。信じたわけです。ですから、 そのように、この予言をですね、これもイエス様が帰ってくることの予言なんだというふうに理解していたわけですね。ということで、旧約聖書にもイエス様が帰ってくることの予言があるんだということをペテロは言いたいわけですね。でちょっとね、少し難しいんですが、20節にね、少し行きたいんですが、さっきの第2ペテロに戻りまして、第2ペテロの1章20節ですが、ここちょっとね、実は難しいところがありましてですね、20節読むとね、それは何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の指摘解釈を施してはならないということですとありますが、ちょっとこの訳がね、かなり意訳してまして、実はあんまり正確じゃないというふうに思うわけですね。聖書訳ってね、いろんな訳があってですね、いろいろこう新しい訳など変わったりするんですが、ここもちょっと問題があってですね、で今のね20節だけ読むと、指摘解釈って書いてますよね。でこれは直訳、ここの言葉は直訳するとそれ自体の解釈ってなってるんですね。別に指摘解釈じゃなくてそれ自体の解釈、あるいはそれ自身の解釈ってなってるんですね。でこれじゃあ誰の解釈なのかってことなんですけど、この、ね、指摘解釈の禁止って読むとですね、これ普通に考えると、私が自分勝手に聖書を読んでこうだって解釈しちゃいけないんだなと、教会が決めた公的なね、教会がこういう意味ですよって解釈した、教会の公式な解釈に従うべきで、権威ある解釈に従うべきで、私が勝手にこれはこういう意味だって解釈しちゃいけませんよっていうふうに、そういうふうに書いてると読めるじゃないですか。この箇所はね、私が自分勝手に解釈しちゃいけませんよっていうふうに読めるんですけど、実はこれそういう意味じゃないってことなんですね。なんかそういうふうに理解されてね、皆さん勝手に聖書を解釈しちゃいけませんよと、先生の言った通りに解釈しなさいみたいなことを言われることもあると思うんですけど、そういうことを教えてる箇所はないんですね、これね。要するに自分勝手な解釈か教会の公式な解釈かっていう対比じゃなくて、ここで言われてるのはですね、預言者自身の解釈、要するにこの預言をした預言者自身の解釈か、あるいは聖霊の解釈かっていう、その対比なんですね。このそれは21節にあるんですが、ですからそれ自身の解釈っていうのはですね、預言者、これを書いた預言者自身の解釈というふうに訳すべきだということなんですね。私の恩師の一人のリチャード・ボーカム先生もそうやって訳しておられますので、ですからこの20節はこういう訳なんですね。私がちょっと訳すとこうなりますね。第一にこのことを知りなさい。すべての聖書の預言は預言者自身の解釈によってもたらされたものではありませんってことなんですね。聖書の解釈、預言というのは預言者が自分で考えたことじゃないってことですね。そう言ってるわけですね。預言者自身の解釈じゃない。だからここ全然なんか指摘解釈っていう意味じゃなくて、預言者自身の解釈じゃないんだと。いや、預言者自身、この預言をした預言者自身じゃないなら誰かというと聖霊ですね。だから21節に聖霊に動かされたって書いてるんですよね。だから預言者は自分自身の勝手な思いで書いたんじゃなくて、聖霊に動かされて書いたんだって書いてあるんですね。こういうことを言いたいわけです。だから20節も指摘解釈じゃなくて、これは預言というのは預言者自身が自分で思いついたことを書いてるんじゃないんだよと言ってるわけですね。ここはちょっとね、聖書訳ここ違ってますって私がたまに言うので、皆さんもと思うかもしれませんが、聖書訳って結構変わるので、時代とともにですね、やっぱりこれは限界があるということですね。ですから、ここではですね、旧約聖書の預言というのは預言者が自分の思いつきや考え解釈を述べたんじゃなくて、預言者が聖霊に導かれて聖霊に動かされて神様の言葉を語ったんだってことなんですね。だから信頼できるんだってことですね。だから聖霊がそうおっしゃってるんだから、キリストの来臨は確かなんだと、キリストは確かに来られるんだってことをペトロは言ったんですね。預言者が勝手に、なんていうかな、ビジョンを書いてるんじゃなくて、聖霊が与えたんだということなんです。そういうことで、2つですから、1つは私自身がイエス様の変容を見た、栄光のキリストを見たというペテロ自身の体験と、聖書もね、聖霊によって書かれた聖書がキリストの来臨を予言してんだということ、だから確かに来るんだということを言ってるわけですね。はい、でまとめになりますが、今日はですね、キリストの来臨がなかなか実現しない、イエス様が帰ってくるということがなかなか実現しないという現実に際して、確かに主が来られるということを伝えようとした、それが今日のテキストのポイントなわけですね。 ですから、まあ、おそらくこれ紀元2世紀頃、まあ、100何年頃かかれたと思われますが、ですね、まあ、このペトロがそういうふうに、述べているのはですね、イエス様が帰ってこないんじゃないかということを人々が動揺したに対して、いや必ず帰ってくるということを主張したかったですね。まあそうは言ってもですね、まあ、この時に書かれた2000年前に、ほぼ2000年前に書かれた時からもう2000年経っちゃったわけですね。2000年経ってしまったと。キリストが来られると言われていたのがですね、もう2000年経ってしまったということですね。まあ、ただ大事な何度も言ってますけどですね、主が来られるという約束は確かにあるんですけど、まあ、それはいつかって誰も分かんないってことは再三というかイエス様はっきりおっしゃってますよね。これマルコの13章32節をお読みしますとこう言います、ありますよね。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りませんと。誰も知りません。その日その時は誰も知らないと。天の御使いたちも子、つまりイエス様も知りませんと、ね、ただ父だけが知っておられますので、だいつってのは分からないと言ってるんですね。ですからですね、まあ、期待するのは、まあ、それは個人の自由ですけど、いつか分かんないわけですね。ですからパウロあるいはペテロみたいなね、もう大使徒ですら知らなかったわけですね。別に知らないのは当然なわけですね。イエス様だって分からないんですからね。ですから彼らはイエス様がもうすぐ来ると期待はしていたんですが、まあ、それは彼らの期待であって神様の約束じゃないってことですね。いつかは分からないってことですね。まあ、これ大事なポイントですね。でここからとても大事なことを一つ言いたいんですが、まあ、再三言ってますけど、繰り返し語ってますけど大事なんで、また言いますけど、まあ、この世にはですね、世の終わりが近いとかね、主の再臨が近いっていう人がいっぱいいるんですけど、絶対信じるなってことですね。これを繰り返し言ってますけど、それは信じちゃいけないってことですね。パウロやペテロでさえわからないことをですね、なんで知ってるんだってことですね。わかるわけがないわけですね。で、いわゆるカルトと言われる集団は、まあ、大体終末論を強調します。カルトっていう宗教の特徴は終末論なんですね。で、世の終わりが近いっていうことを言うわけですね。まあ、一番日本で有名なのはオウム真理教ですよね。でアメリカでもブランチ・ダビディアンっていうね、非常にこの、まあ、アメリカとなんていうか政府と戦ったような暴力的なカルトもあったんですが、まあ、このグループもセブンス・デイ・アドベンティストっていう再臨運動を重んじるプロテスタントの宗派から出たグループなんですね。でオウム真理教もはキリスト教とは何も関係ない宗教でしたけど、まあ、彼らもハルマゲドンとかね、キリスト教の言葉を使って、終末が近い近いってやったわけですね。で安倍元首相の暗殺殺害事件で社会の注目を浴びているようになった、まあ、統一教会もですね、終末論を非常に強調していますね。でなんでこういう宗教は終末論を重視するか強調するかというと、まあ、そうするとですね、求心力が増すんですね。すごくね、力を持てるんですね。終末論を強調する宗教って結構勢いがあるんですよね。やっぱり煽られちゃうわけですね。でやっぱりですね、あと信者がですね、もうなんかこう全部言うこと聞くようになっちゃうんですね。もう世の終わりが近いとなったらですね、もうお金なんか意味なくなっちゃうんで、全部献金しましょうかみたいなですね、なっちゃうわけですね。そうなってしまう。あるいは仕事も辞めてね、もう全部宗教活動に専念しますみたいなね、そうなってしまうわけですね。そうするともうこうね、まあ、強制を伸ばしたいグループはですね、終わりが近いってことを言うとですね、やっぱ信者がこうわーっと来るわけですね。もう熱狂的になってですね、非常にこう、まあ、強制が伸びるっていうやつですね、いわゆるですね。まあそれで信者を獲得してきたわけですね。まあ、かくいうね、私たちプロテスタントもね、非常に終末論を強調してきたわけですね。まあ、ルターもローマ教皇のね、教皇のことをアンチキリスト、つまり悪魔のしもべと呼んでですね、今の時代はアンチキリストが猛威を振るってる終わりの世なんだってことを強調したわけですね。あとオウム真理教が拡大していた1980年代、実は日本の福音派もね、 伸びたんですね。終末が近いってことを非常に強調して伸びたということがある。今のトランプ政権の岩盤地盤と言われる福音派も終末が近いってことをとても強調するんですね。そうすると、ね、求心力が増すんですね。なんかこう教団が伸びてくるとかね、信者が増えるみたいなね、献金が増えるみたいになってしまうんですね。そういうことが起きてしまう。まあ、ただですね、やっぱり一概にこういう終末論を強調する運動は一般的に世の中に良くない影響を与えている場合がとても多いですね。まあそりゃそうですよね。この世がすぐ終わるならば、この世界を良くしようっていう気持ちにならないわけですね。むしろ滅びつつある世界からどうやって逃れようかということになってしまうわけですね。それを祈り一番で考えてしまう。でパウロやペテロの偉かったところはですね、パウロやペテロの偉いところは世の終わりが近いってことを強調したんですけど、同時に社会に対してしっかり責任持てってことを強く訴えてるんですね。社会に対して強く責任持ちなさい、正しく生きなさいってことをとても強く訴えてる。無責任なことを言わないわけですね。世の終わりが近いからといって仕事を辞めるって人がいたら辞めてはいけないと、ちゃんと働けというし、納税とかね、国に対する責任をしっかり果たせってことをしっかり言ってるわけですね。まあ、良き市民として社会に対して模範となる生き方をしなさいと信者に励ましてるわけですね。まあ、ここはだから終末論を強調しながらもですね、こう世の中に対してちゃんと地に足のついた生活をしろと非常に強く訴えてる。まあ、だからこそですね、彼らの期待に反して終末は来なかったけれど、まあ、キリスト教はその基盤をしっかりと整えられたわけですね。それが2000年今まで続くだけじゃなくて拡大していった組織を作ることができたわけですね。しかも私たちもね、別に終末論とか終末の期待を捨てる必要はないわけですね。主が来られる、そして万物が刷新されるという期待は持ち続けるべきだし、持っていいわけですね。まあ、しかし同時にそのキリストの再臨というのはこれからね、さらに2000年間なくてもですね、大丈夫なような教会形成に努めるべきなんですね。2000年、3000年経っても大丈夫なような教会形成に努めるべきだんですね。でそして組織が、あらゆる組織がこのように存在できるのはですね、実際に人の役に立つからですね。人の役に立って人に必要なものを提供できるからこそ組織は維持できるわけです。私たちもこの世界を少しでも良くする、まあ、そういうために努めていきたいと願うものであります。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今回は第2ペテロ書簡から終末論について学びました。私たちはイエス様がいつ来られるかは決して分かることがありません。それがいつなのかと心配をすることなく、むしろこの世界のために働くものとならしめてください。我々の平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。